君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
高分子ポリマーなんて言うから、どんな未来の素材かと思ったら、昔から我々の周りに普通にあって、ポリマーなくしては我々も存在しえないんだそうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高分子って何、そして今どんな利用法で我々の未来を豊かにしてくれるというのか、義歌大環境生命工学系原口直樹先生の研究室を訪ねます。
高分子の話ということで。
はい、そうです。
高い分子と書きますけれども、
はい、
何なんですか、
これ。何が高いと思いますか。
高分子っていうから多分たくさんあるっていうことかな。
そうですね、これは分子が高い、分子量が高いということになります。あの分子というものは長さ大きさが決まってるんですけれども、はい、これがたくさんつながってる、分子がたくさんつながってるということで、高分子と呼ばれてます。
分子ってあの水の分子とか。
そうですね、そういったあの炭素とか水素とか窒素でできてるものがたくさん連なってるという意味で高分子、またはポリマーと呼ばれます。
あ、なんか聞いたことはありますね。
聞いたことありますかね。あのポリマーっていうのは身の回りに非常にたくさんあります。例えばですね、皆さん一番よく知ってるようなポリマーとしてはプラスチック、またはゴム、まあ、こういったものはすべて高分子になります。
天然のゴムでも人工合成のゴムでも。
そうですね、両方ともあの高分子ポリマーになります。
あ、じゃあ自然界にもあるもん。
自然界にもたくさんあります。で、皆さんの周りもたくさんあって、皆さん自身も実は天然の高分子だったりします。
僕らもポリマーなんですか。
はい、皆さんもポリマーです。はい、なので世の中からポリマーがなくなったらどうなるかって質問を授業の時にたまにするんですけれども、皆さん困るって言うんですけれども、困りません。なぜならば皆さん自身もなくなってしまうからです。はい、
そもそも我々もポリマーだ。
そうですね、はい、ただ、まあ、あの我々がよく扱うポリマーっていうのは人工的に作ったものとか天然にあのよくあって、我々が使うものをよくあのポリマーの対象として扱っております。
なかなか人間のことをポリマーとは言わないわけなんですね。そうですね、
なかなかあまり普段の会話では言わないですね。
逆にじゃあ高分子でない分子があるのかなって思っちゃうんですが。
そうですね、あの高分子でないものはいわゆる低分子と呼ばれているもので、先ほどあのおっしゃった水とか窒素とか酸素とか、そういったものは比較的小さいあの分子でできてますので、まあ、低分子と呼ばれています。
ブドウみたいに連なってるのが少ない、はい、
そういうことですね。はい、そういうことですね。
で、僕らはたくさん連なってるのも使ってる。
使ってます。非常にあの身の回りに溢れておりますし、非常に重要な役割を果たしております。今日はまたそういった話を少しずつご紹介できたらなと思っております。
例えばどんな話ですか。
そうですね、例えばですね、光を感じるような高分子があります。これはあの半導体とかプリント基板または液晶ディスプレイに非常によく使われてて、フォトレジストって言葉聞いたことありますか。
フォトレジスト。
そうですね、これはあの基板の上にですねポリマーを塗っておいて、で、自分がどういうような形にこう回路を組みたいかというもののマスクというものをします。でそこに光を当ててあげて、光を当てたところのポリマーが硬くなったりまたは柔らかくなったりします。例えば硬くなった場合には溶媒に溶けなくなりますので、そういったところを流してあげると光に当たった部分だけの回路が残ります。まあ、こういったものを使って皆さん半導体とかプリント基板っていうのを合成してるんですね。
まさにフォトですね。
はい、フォトです。はい、
写真みたいな感じで光に反応して、はい、
そうですね、
そうやって今基板とか回路って作られてる。
はい、作られてます。でまたそこの幅をなるべくあの狭くしたりするのに、あの高分子を精密に合成するということが重要になってきます。
あ、 今何でもちっちゃくすることが大事ですから、ちっちゃいので高性能にするためにはそうやって細かくかけることが必要なんですね。
必要になってきますね。
それには高性能な高分子開発、
はい、やはり例えば先ほど分子量っていう話をしましたけれども、うん、なるべく長さが揃ったものとか、うん、あの長さのばらつきが少ないもの、そういったものを作ったり、うん、光が当たった時に溶けやすい、または溶けにくくなる性質が優れたもの、うん、そういったものをなるべく利用するということになってきます。
高分子っていうのはじゃあそうやって作れるわけなんですね。
作れますね。高分子先ほども天然にたくさんあるっていうお話ししましたけれども、うん、あの我々研究者としてはそういった天然にあるものを利用する以外に自分たちの手でなるべく優れたものを作りたいっていうような、うん、あの希望があります。
それこうしたらこういう性能になるんじゃないかなっていうことはある程度分かってるんですか。
そうですね、そこがやはり研究者の腕の見せ所だと思います。、うん、あのこういった予想も立てますけれども、うん、まあ、10に9は失敗することが多いですね。ただその1のところを目指して、うん、あの一生懸命考えて、うん、あの学生も一生懸命実験してるというのが大学の研究室のあり方じゃないでしょうかね。
思い通りの数値が出た時に、はい、みんなで盛り上がる、
そういうところですね。
楽しそうですね。
楽しそうですけれども大変なことが9、楽しいことが1というのがあの実際のところかもしれませんね。
9回泣くわけですか。
9回泣くうちに1回笑うということになってきます。はい、
あ、それが、まあ、高分子研究、
はい、の研究になりますね。あとは例えば皆さんスマホを持ってると思いますけれども、はい、スマートフォンがあれだけちっちゃくまたは軽くなったのっていうのは、うん、やはり高分子の力が非常に大きいです、うん、で例えばあの電気を通すっていうことなんですけれども、うん、プラスチックって電気を通すと思いますか、通さないと思いますか。
プラスチックは電気通さないんじゃないです
か。通さないですよね、うん、基本的には通さないというのがあのこれまでの考え方だったんですけれども、うん、あの白川先生ノーベル賞を受賞されましたけれども、はい、白川先生の研究で電気を通す高分子というのが発明されました。まだそういった技術で今度は電気を通す高分子をうまく使って、うん、スマホが小型になったり軽量化になったりしてます。
今までその高分子っていうのは電気を通さない素材だったわけなんですね。
はい、そうですね、まあ、その当たり前の概念を覆したというところにあの白川先生の非常に大きな功績があると思います。
あ、それも高分子の研究の一つなんですね。
高分子の研究ですね。あのアセチレンっていう分子をつなげていくとポリアセチレンっていう分子になります。うん、ポリアセチレンは単結合という線で書くと1本線です。でその後に、二重結合という線で書くと2本の線が書けるんですけれども、うん、そういったものがこう繰り返し書かれているようなあの分子になります。そうするとですね、電気を比較的通しやすくなるんですけれども、うん、それだけじゃ電気通さなくて、うん、その後に要素とかそういったものを加えてあげると、うん、ドーピングということが起きて非常に金属と同じくらいの電気を通すような性質を示すようになります。
高分子もドーピングするんですね。
ドーピングしますね。あのドーピングっていうとあのスポーツ界で
オリンピック出られなくなります、ね、
あまりあの良くないイメージがありますけれども、もともとドーピングにそういう悪い意味はなくて、うん、性能を向上させるっていうような感じの意味ですかね。
もちろん高分子はね体壊したりしないので、はい、どんどんドーピングしていただいて、
そうですね、
性能を上げていただ
ける、性能を上げるということが重要になってきます。あとそうですね、皆さんの身近にある高分子としては、はい、例えば水をよく吸うような高分子があります、うん、例えばですねおむつ、紙おむつですね、はい、こういったものによく使われておりまして、うん、紙おむつをバラバラにしてくるとあの小さい粒がたくさんあります、はい、でそれをですねあの水にこう浸してあげると、うん、自分の体積の何十倍、うん、何百倍くらい膨れ上がります、
はい、
でこれにも、ポリアクリル酸ナトリウムと呼ばれているような化合物なんですけれども、うん、そういったものが使われております。
あれも高分子の研究の成果なんですね。
そうですね、はい、あれは水をよく吸うようなあの高分子になっています、うん、あの高分子に網目があるんですけれども、うん、その網目の中に水の分子があのいくつもこう補足されて、うん、後で押したりしても水は出てこないということになっています。
あのポリマーだけに必ず頭にポリってつくんですね。
そうですね、あのよくお気づきになられたと思います。だいたい我々あの化合物の名前を呼ぶときにはポリなんとかって呼ぶことが多いですね、う
ん、なんとかの高分子か、
なんとかの高分子のときにポリなんとかというような言い方をよくします。
ポリバケツとかの
ポリ、ポリバケツのポリもそうですね、プラスチックのポリが使われていると思います。
へー、はい、高分子化していくとポリ って呼ばれたりする
ということですね。もともとポリっていうのは複数のっていうような意味がありますので、うんうん、あのモノっていう言葉に対応してポリという言葉になっております。
ああ、はい、なるほど、モノに対してポリなんですね。
そうですね、はい、はい。
先生はどういうその中で研究していらっしゃいますか？そうです
ね、私はその中で触媒というものを扱っております。
触媒
ですね。触媒というものはある化合物から欲しい化合物を作ろうと思った時に、うん、その反応を手助けしてくれる役割を持ってます。
お、合成する材料だけでは合成は起きない。
そうですね、あの元々の原料だけでは欲しいものができない時にその反応を助けてあげるような材料になってます。
化学反応っていうとね、よく僕らなんかは物燃やして酸化とか言ったりもしますけど、はい、
そうですね、
ああいう時も触媒
をあの使った方が例えば温度を上げなくて済むとか、うん、あの条件をもうちょっとあの緩やかにすることができる、まあ、そういった時に触媒を使います、うん、で重要なのは触媒っていうのは反応の前と後で構造があの最終的には変わりません、うん、ですので例えば100個のものから100個の新しいものを作りたいときに1だけ触媒を入れておけば、うん、その1の触媒が100回仕事をしてくれれば欲しいものがあの100個できるというところで、そういうときに非常に重要になってきますね。
仲人さんは何組結婚させても、
そうですね、優秀な仲人さんは何組でも結婚させることができるということでなるべく優秀なその仲人さん触媒を作りたいというのが我々の希望です。
あ、じゃあそういう合成使うときっていうのは、まあ、大抵触媒というものを使ってるんですね。
そうですね、全ての反応ではありませんけれども、うん、特に合成が難しいようなものですね。ここでは光学活性化合物っていうんですけれども、
光学活性化合物、
はい、またはキラル化合物と言います。
あ、簡単な言葉になりました、
はい、そのキラル化合物を合成するときには触媒をよく使います。
何なんですかその光学
活性化合物ですね。っていうのは皆さんイメージしやすいのは右手と左手に対応する化合物です。で我々は、うん、例えばアミノ酸とか糖とかをよく使いますけれども、うん、そこを構成する炭素っていうのは手を4本持ってます、
うん、
で4本はピラミッド型にあの4本出てるんですね。
あ、さあだんだん理科の授業のようにやってきました、は
い、ちょっと難しくなってくるけど、手があるわけですね、あのイメージしてください、はい、まあ、身近のところにジャガイモとかあればですね、うん、あの割り箸をこう4本ブスブスブスと刺してもらってあのイメージしてもらうといいと思うんですけれども、うん、その4本の割り箸の色を変えた場合にですね、うん、2つの組み合わせがあります、うん、で1つは例えば赤青黄色緑というものを配置した時に1組できますけれども、それを鏡写しにした時に赤青黄色緑が配置されるようなあの組み合わせがあります。これは右手を鏡に映した時の左手の関係と非常によく似ています。
あの A 君と B 君ができるんだけれども、はい、A 君の右手が B 君は左手になってて、
そうです、ね、
B 君の右手は A 君の左手になってる、
はい、そういうような関係です。でそういったものがあの分子としてあるんですけれども、うん、その、並び方が違うとですね、性質が非常に違います。例えば片方は薬として役に立つ、うん、片方は毒として作用してしまう、そういったものなんですね、うん、なので右手と左手の化合物を作り分けるということは非常に重要になってきます。
合成っていうのをやると両方できるんですか？
普通にあのキラルな触媒を使わないで、うん、キラルでない触媒を使うと両方同じ量だけできてしまいます。なのでキラルな触媒を使って片方の欲しいものというのを優先的に合成する方法というのを不正合成と言います。キラル触媒を使ってキラルな化合物を作る方法というのを不正合成と言います。
普通の触媒で合成するとその反対このも同じぐらいできちゃう。
はい、そうですね。
もしそうやって合成した時にはそのいらない毒になるようなのは選んで捨てないといけない。
そうですね、そこをうまく分離できればいいですけれども、分離が難しいこともありますし、うん、分離するにしても99対1でできたものと50対50でできたものの分離の大変さは全然違います、うん、なのでなるべく99対1できれば100対0で欲しいものを作りたいというのが研究の内容になります。
それをしなくていい、もう 100% 欲しいものだけを作ってくれる触媒がキラル触媒。
そうですね、あの非常に性能がいいものは100対0で作れますし、性能がちょっと悪いものに なってくると、うん、例えば60対40だったり70対30ということになります。
その触媒を高分子で先生たちが作るってことですか？
このですね、高分子に触媒を固定化します。で、触媒自体はこれまでいろんな研究者が使った触媒を使うんですけれども、
具体的には触媒っていうのはいろいろでしょうけれども、どんなものなんですか？
どういったもの？アミノ酸からできているような触媒を使ってます。これは金属を含んでいないので、この触媒を使うと欲しいものに金属が入りません。ですので例えば胃の薬品の合成とか、あとは子供用のおもちゃに使うあのプラスチックですね、そういった合成に非常に有用な触媒です。こういった金属を含まないような触媒を高分子に固定化して不正合成を行うことになります。
逆に言うと通常触媒っていうのは金属だった
りする？そうですね、従来よく使われているような触媒っていうのは金属を主に含んでいました。
鉄とか？
鉄とかですね、もっと高価なもので言うと白金とか
プラチナ、
はい、そうですね、金とかあとパラジウムとか、はい、そういった触媒は非常に値段が高いんですね。
知ってます、
はい、なので工業的にもなかなかそういったものを使って、応用っていうのが難しいということ。
そんな余裕があったら彼女にプレゼントします。
そうですね、ですので、今から20年弱くらい前ですけれども、有機分子だけ、そういった金属を使わないで、触媒にならないかというのを研究を進めた方がいて、その人の発明からかなり金属を使わない触媒というものが有名になって、皆さんに使われるようになってきました。
その方がもうできてきたものも金属が混じっている恐れがなくていいわけです
ね。そういうことですね。ただ、触媒がやはり生成物に混ざってしまうので、そういう触媒、金属を含まない触媒でも高分子に固定化することによってさまざまないいことがあります。
高分子に固定化するっていうのは、そのアミノ酸自体は触媒であって高分子ではない、
はい、ではないですね。アミノ酸は低分子ですので、触媒として例えば働くんですけれども、それを高分子に固定化して触媒の部位としてはあくまでアミノ酸由来の部分なんですけれども、そういった応用を考えております。
それを高分子をつけて大きくしてやるっていうことですか？
そうですね。で、高分子に固定化すると例えば溶媒には溶けなくなります。ですので最後欲しいものができた時に、欲しいものは溶媒に溶けてますけれども、触媒を固定化した高分子は溶けません、そうすると非常にその後の分離ですね、生成物と触媒を分けることが非常に簡単になってきます。
今まではそれが大変だったんです？
そうですね、工業的にはそこを分離するっていうところが一つ余分なプロセスとして加わってきますので、そういうのを省力化できるっていうのは非常に大きなメリットになります。
できてきたものに触媒も混ざってると異物になりますし、はい、また触媒がどんどん減ってっちゃうと作る方も損害ですよね。
そうですね、はい、特に触媒が高いとか触媒の効率が低い時にはなるべくその触媒を何回も使いたい、回収したいということになってきます。また回収もしやすくなりますし、回収した触媒はさらにもう一度もう二度もう三度使うことができます。
あ、なるほど。その触媒にくっつけてある高分子もまたいろいろ研究するといいのができてくるんですね。
は
い、
従来はよく使われているものでポリスチレンというようなものがあるんですけれども、皆さん使っている中では発泡スチロールが一番近いと思います、そういったものに固定化することが多いんですけれども、そこの性質も非常に重要ですので、さまざまな分子で高分子を作ることによって反応に最も適した高分子触媒の開発に取り組んでいます。
くっつけてある高分子によって触媒の性能も変わったりするんですか？
そうですね、この性質っていうのはあまり広くは知られていないんですけれども、我々の研究室ではその高分子ならではの反応とか、その高分子がその反応に及ぼす影響というものをメインで研究しております。で、実際に高分子の種類というのが、その反応の効率とか、右手と左手の化合物の割合に大きな影響を与えるということが分かっております。
その触媒となるアミノ酸は同じであって？
そうです、触媒の部分は同じで、あくまで高分子は固定化しているというのが今までの考え方なんですけれども、我々の研究室ではそこの高分子の、デザインをうまくすることによって、触媒の性能をさらに引き出そうという研究を進めています。
なんかポイントは見えてきましたか？その、
はい、あの高分子ってやはり非常に面白くて、うん、あの我々がこう設計してあのうまくいくこともありますし、高分子自身が自分でこういうふうなあの状態になりたいというようなものもあります、うんうん、なのでその両方の考え方をうまく使ってデザインしてますね、
うん、はい、でよりこう反応が我々が欲しい反応になるようなその固定する高分子の研究を今やってらっしゃるわけなんですね。
はい、そうですね。
それがどんどん良くなってくるとどんどんいいものが安くできる。
はい、そうです、その通りです。
最初は高かった薬が安くなるとか。
そうですね、実際に今薬の合成で高分子が関わっているところは非常に少ないと思うんですけれども、うん、まあ、これからあのどんどんこういった高分子触媒というのは工業的に重要になってくると思います。
はい、高分子というのはね、皆さんも今日初めて知ったという方もいらっしゃるかと思いますし、先生たちはそういった高分子の技術を使ってそんな研究をやってらっしゃるというお話ですね、環境生命工学系原口先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました原口先生の業界用語は
高分子触媒。触媒作用を持つ高分子です。触媒、酵素、微生物などを高分子に固定化することによって、これらを用いる反応の生成物の分離や触媒などの回収、再使用が容易になります。
愛知県はものづくり県ってこれからもずっと言い続けられるのか。子供が減って学生が減って、一体誰がものづくるんですか。次週1月19日の天白の城は、危機感を持っている愛知県が打ち出した2つの仕掛け、愛知ものづくりを支える留学生のための奨学金制度と、県が主催する愛知の中小企業への留学生のインターン制度を利用している技科大留学生の声をお届けしますを楽しみに。